Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。3月30日になりました、
はい、
もう春ということなんですけれども、うん、編集長の円城さんがぐすぐすぐすぐす言っておるのでございます。
花粉症ですね。
なりました。
そうです、
ね、あなた何なの？もうずいぶん前からなの？
なんか通年性のアレルギー性鼻炎なんですけど、うん、
はいはい、
なんかハウスダストとかね、
はいはい、
でもなんか今年ちょっと判明なんですよね。
え、
花粉症だなという
言われた？
いや、なんか花粉症の人と全く同じ時期にアレルギーきつくなるっていうことで調べてないんですけど、なんとなくそういう、
ね、
そう、
あんなに何でも調べたがるあなたが、
ちょっと時間がなくて行けてないんですけど、
うん、
これは花粉症ではなかろうか。
でも自分ではもう花粉、いや、これ花粉に反応してるわ、
うんうん、
私って。
そうなんです。うちの久野くんも花粉症なんです。
社員さんね。
社員さん
あなたはもう、
はい、
自分のところの社員をもう名前でバンバン出してくるからね。
はい、そうなんです、
というわけでございまして、花粉症の皆さんは春の楽しさとは別に、
はい、
しんどいっていうねことがあるかもしれないんですけれども、うん、
はい、
うちの編集長も苦しんでおりますという話でございますが
、はい、
初めて聞いてくださってる方は何なん何なんという感じになってるかもしれません、はい、サウンド版半径 500m という番組です、
はい、
そしてこれはですね、フリーマガジンで半径 500m というのがあって、
はい、
その編集長が円城さんなんですけど、
はい、
関係があるんです、そのフリーマガジンとね、うん、この番組、
うん、
これどういうフリーマガジン？
これは京都に本当にたくさんあるバス停から一つ見つけまして、
うん、
その周りの半径 500m を、まあ、歩いて、うん、でこの方は本当にこう魅力的な方だなと、面白い方だなっていう方を見つけて、まあ、取材をしているという本ですね。
これがまあ奇数月の10日ぐらいに出るというね、
はい、
うんうん、年6回出ているというフリーマガジンなんですよ。人気でございまして、
はい、
であまりにも面白いから、うん、編集長のこぼれ話をラジオでしてみるのはどうかと、
はい、
いうことで始まった番組がサウンド版半径 500m です、
はい、
なので、まあ、フリーマガジンと連携しながらフリーマガジンの記事を柱にやってる番組なんですけど、
はい、
なんとこの円城編集長がもう一冊フリーマガジンを出しておられましてですね、おっちゃんとおばちゃん、
はい、
これも変わった名前やね、はい、これどんなフリーマガジン？
これはまあ、関西ほぼ全部 の、
うん、
大学のキャリアセンターにも置いてまして、
大学のキャリアセンター、
そうなんですよ、
若者が読むようなもの、
そうですね、主にね、
うん、
でハローワークとかにも置いて、
はいはい、
学生街の喫茶店にも置いてるんですけど、うんうん、まあ、どなたもいつしかおっちゃんとおばちゃんという年齢になると、
はい、
でその時に本当に仕事が面白いなって、こう充実している、まあ大人がいっぱいいてね、
うん、
なんでそういう風になったのかっていうのを聞いているのが第一特集で、
はいはい、
まあこれからもうね、働き方改革とかもいろいろあって、いろんなこうニーズに応えていって働き方で変わっていくと思うんですけど、なんかこうどんな働き方がどんなところで何をしてみたいなところも含めてなんですけど、うん、いっぱいちょっと考えていけたらいいかな、企業さんも一緒に、はいはいはい、っていうような本なんですよね。
どんな働き方にも正解があって、
そう、
その正解を共有しながら、
はい、
まあ、楽しく働くって何かみたいなことがね、
そうです、選択肢を増やすっていう、
そういう感じだね、
従来のものももちろんですしね、
うんうんうん、
もうプラスアルファいろいろあるよっていうことです、
うん、
そういうことです、
まあ、そういうのを紹介したり、学生と企業さんが出会ったり、
はい、
時にはリアルイベントをしたり
っていう、ね、そうです、
おっちゃんとおばちゃんという一つの、まあ、なんていうのかな、働くのが楽しくてしょうがない、おっちゃんとおばちゃんがいるんやでみたいなことで始まったこのメッセージがですね、
はい、
ラジオでもやっぱりそれもこぼれ話聞こうやということになりまして、はい、2つのフリーマガジンが柱になっている番組ということになっております。
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしているんですけど、メールどこに送ればいいでしょうか？
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto kbs.kyoto こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、今話聞いて、あ、1回読んでみようかな、でもちょっと遠いしなとか、あれ 見かけたことないし、あのメールでお願いしてみようかなという方、プレゼント希望と書いてください。住所とお名前忘れず間違わず書いてください。よろしくお願いします。
はい、
私自分の紹介しませんでしたね。私はサウンドロゴクリエイター。
そうそう、この後ね、いろいろかかってくる、コマーシャルソングは全部実は原田さんがヒアリングして一件一件作ってるというね。
そうなんです、
はい、
もうあの炎上さんが半径 500m 歩いてるように、うん、一件一件僕もね、
そうですね、
自分の足で行って話を聞いて、うん、CM を作るというのをね、
はい、
やっておりまして、そんなサウンドロゴを作っている私と編集長でお送りしていく番組です。お便りもう一度アドレス教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、サンシード、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お仕事届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーバー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける京漬物森。福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、あの先ほど説明していただいたように、半径 500m というフリーマガジンは一つのバス停から半径 500m で、まあ、記事を探し、
はい、
人を探し記事を作っているんですけれども、うん、今から過去にバックナンバーからね、編集長にこぼれ話をいただきます、
はい、
つまりそれはどこかのバス停がきっかけで見つかった人、見つかったなんか出来事のお話なんだけれども、うん、リスナーの皆さんには通常バス停をお教えしない、うん、で最後にバス停を発表します。だからバス停当てクイズっていうのがこの、まあ、名物コーナー、このコーナーの、ね、名物になっておったんですが、炎上、
うん、
さんの方から、いやバス停に限らへんよ、店の名前の時もあるよってしてっていう話がございます。
そうなんです、そうなんです。
今日はどんなクイズか。
今日はね、バス停です。今日はバス停ですよ。
じゃあさ、はい、もうさ、うん、せめて、うん、今日もと言うてくれ。
あ、そっか、うん、今日もバス停です。バス停で行きましょう。というわけで
基本バス停、はい、でもね、バス停当てクイズが好きなのみんな。
は、本当ですか。
はい、
あ、よかったです。
なのでバス停アンディクイズのためのヒントを最初にいただきます。
わかりました、
はい、
今日は皆さんもうね、リスナーの方はきっと、うん、あ、またやこのシリーズと思われるんですけど、道シリーズですね。
あ、何何
何何道多いでしょ。
何何道、
京都はね、うん、多いんですよ、何何道が、
はい、
何何道というバス停なんですが、そこから近いものを言います。
バス停は何何道でもう閉じてるんですね、うん、
はい、
はい、
その何々道から近いものね、
はい、
平安神宮。
平安神宮の近くの何々道。
はい、なんとなくもう一個ぐらい言いましょうか。
もう、もう、いや、
いいですか。
いや、どうかな、
もう一個ぐらい言いましょうか。
でも、
も
う、あなたのさじ加減だな、これは。
そうですね。そしたら、まあちょっとこう東の方、あ、西の方を見ると、熊野神社とかも近い。
へ
え、何々道、はい、いいですかね、これぐらいで。
熊野神社を望める。
まあ望めるっていうほどでも
ないけど、まあ、まあ、これあっちこの神社な、
うん、
ぐらいのところ
、そこまっすぐ行ったらいいです、はい、
はい、もういい
そんな感じで、はい、
はいはい、
で
そこの何、
そこのね、あの生チョコレートの専門店なんですよ。
生チョコ、
名前もね、京都生チョコレートオーガニックティーハウスって言うんですけど、
うん、
まあオーガニックティーもありますが、あの生チョコの専門店なんですね。この平安神宮の近所なんですけど、でも、はい、あの町屋の中にあるんです、うん、もう最初ね、ちょっと入るの勇気いるんです、ここは。
なんでですか？
あのね、何もしない、ただいるだけの本当に動かない犬がいるんですけど、もうクッションのようにその地面にね、
はいはいはい、
それをまたいで入ってきてくださいって書いてあるんですよ。
嘘やろ、
本当に。
めっちゃ怖いやん。
あ、でも全然本当に
大きいの？
ちょっと大きいですけど、そんな怖さはないんですけど、あのもう、あの動きそうにもないし、ずっとここにいんやろなって感じはいるんですけど、定位置にね、で入ると、まあ、中にこうなんかふっと気づくのは、あ、外国の方が好きな日本やなみたいな感じのイメージの、
はいはい、
あのちょっとこう着物をリメイクしたものがちょっと使われたものがあったりとか、うん、
はいはい、
雰囲気がまさにそうなんですよ、はいはい、そしたら本当に外国人の方が、あのお運びで出てきはるんですよ。だから、オーナーは日本人なんですけど、その奥さんが、
うん、
あのカナダの人で、
なるほど、
でなんかあの2人ですっごい仲良しなんですね。
いいね。
もう本当にすぐ見つめ合ってはるし、もう本当に、あの雰囲気のいい仲良しの2人がやってはるんですけど、うん、いろいろね、例えばチョコレートを、生チョコを作るにあたってね、まあ、4種類 あるんですけど、
はい、
何を基準に作るかっていうのをお聞きした時に、
うん、
もう変わってるなと思ったんですけど、まあちょっと全然クイズのつもりじゃないんですけど、うん、何を基準に作りますかって、何って言います、普通ね。
フレッシュさ、
あ、例えばね、うん、フレッシュさ、フレッシュさを基準に作ります。何ですか？
甘さの加
減。あ、もうすごい最高にいい答えを今いただいてるんですけど、はい、この方は面白いかって言われたんですよ。
あ、なるほど
ね、
うん、
面白いか、
面白いかで、
しかもそれはね、食べて面白いかって言われたんです。
へ、
そのチョコレート、うん、食べて面白いかって思うんですって、
うん、
常に。
へ、
だから自分のものは、いや、すごく美味しいんですよ、うん、美味しいんだけど、食べて確かに面白いなって本当に
思う。チョコ
この組み合わせ、 あ面白いみたいな感じ。
なるほど。
そう、笑い出すという意味ではなくて、うん、すごくやっぱオリジナリティもあるし、美味しいし、 なんかね、やっぱそういうことを私はすごい聞いたことがなかったんですね、うん、私たちは。でしょ、チョコレートを作るときに
食べて面白いかで決めてます。
そうなんです。でこの方、あのもともと東京のホテルオークラにいらっしゃって、うん、それから縁があってニューヨークの日本領事館で料理人もしたかったんです、
うん、
だから外国の方にいろんなものをこう出したかったんですね、自分のお料理を。
別にまだチョコレート行ってないの？
行ってない、うん、でもそんなことをする中でチョコレート、もちろんちょっとは作ったことはあるんですけど、うんうんうん、に目覚めはって、
うん、
でシェリーさんとで、あ、シェリーさんで奥さんね、
うん、
と出会って一緒に日本でやりたいなって思って、
チョコレート屋さんを。
そうなんです。
で京都を選ぶ。
京都、もうそれはもう奥様も京都がいいなって。だから奥様の好きな感じは出てますね、店全体に。
うん、そうやな。
うん、
まあ日本でやるんやったらって言ってイメージした店になってんやろ。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。 なんかそれもなんか素敵で、
うん、
でまたお味がすごい面白いじゃないですか、うん、美味しく面白い。だからなんか全体のこうマッチしてる感じがすごくあってね、
うん、
いいんですよ。
これ4種類の生チョコは、
うんうんうん、
炎上編集長は、
うん、
あ、全部面白いなと思った。
そうですね、
すごい。
普通抹茶っぽいものもあるんですよ。でも普通の抹茶っぽくないんです。ちょっとスパイシーやったりとか、なんかハーブがすごく効いてたりとか、
はいはいはい、
でも生チョコですごい良質なので、うん、美味しいんですよ。口どけもいいし、
まあでもなんかこうさ、
うん、
美味しいっていうことはもう含まれてるんやろな、うん、
そうですね、
彼が言う面白いの中にな、
絶対含まれてますね、
うん、
上で
その上で面白いかどうかをいつも考えてるっていうことなんやな。
美味しいだけではないって感じがしますね、うん、
オリジナリティになるよねそれはね。
そうですね、
わかりました。何道かな、
はい、
教えてください。
はい、岡崎道。
やっぱりな、岡崎道か。
はい、
こう神宮とかさ、いろいろこうね、うん、道を迷うからね、
うん、
そっちかって言ってる人結構多いと思いますよ。はい、
はい、
わかりました。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス岡崎道停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどね、まあ、チョコレート、いろんな人がいろんな歌を歌ってますけども、これにしました、
はい、
ゆらゆら帝国アーモンドチョコレート。
本当はここで Just like 登録の名曲が流れてるんだよ。
いやもうあのアーモンドチョコレートは普通なんですけど、はい、うん、アーモンドはもうやっぱりもうね面白いっていう領域になってます ね、 すね、
いいと思います。
はい、はい、お送りしたのはゆらゆら帝国でアーモンドチョコレートでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
ひろゆきの
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
はい、
はい、
3月30日なんです、
新曲。
はい、私ですね、
うんうん、
あのアメリカにちょっと、
はいはいはい、
行くことになりまして、
ね、はい、
1週間ほど、
うんうんうん、
あの向こうでちょっと歌を歌いたいと思いまして、しかしまあ英語の歌を歌うこともできないので、はい、自分のオリジナルソング、うん、日本語の歌を歌うにあたり、
うん、
サウンドロゴクリエイターですから、
うん、
俺は日本語の歌を歌うよっていう英語の歌を、う
んうん、
1曲目に作るっていう、
なるほど、
今月は、うん、こんな曲になりました。
はい、
I don't speak English well という曲でございます。
はい、
その曲を、はい、今月の新曲でございます、うん、聞いてください。
I don't speak English well, but I do sing my song in Japanese. In Japanese, I sing. I don't speak English well, that's why I sing my song in Japanese. In Japanese, I sing.I like Bob Dylan. I like you too. I also like Bruce Springsteen, but I can't speak English well. I don't speak English well. That's why I sing my song in Japanese. In Japanese, I sing.Please hear hear my song. I don't speak English well, but I do sing my song in Japanese. In Japanese I sing. I don't speak English well, that's why I sing my song in Japanese. In Japanese I sing. I sing about love, I sing about peace, and I sing about happiness too, but I can't speak English well. I don't speak English well, that's why I sing my song in Japanese. In Japanese I sing. Please hear my song, please hear my song, please hear my song. Please hear my song, please hear my song, please hear my song. Hear my song.
I don't speak English well という新曲でした、う
ん、これをアメリカで歌うんですよねみんながわーってなったらいいですね。
なるんかな、
ね、
じゃあ聞いてください、日本語の歌ですって 恋とか歌うんですね。もう僕らはバカだ言うてね、
はい、これ以降は全部日本語で、
全部日本語で何言ってか分からへんっていう。
頑張ってきてください。
ありがとうございます、以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
ホーホーホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス。
ホーホー、
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほ
うちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束ねウェーブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近では実際に来ていただいてお話を伺うということが増えております。そして今日も来ていただきました、はい、自己紹介お願いします。
はい、大阪福井製作所の福井陽と申します。
ようこそ。
ようこそお越しいただきました。
福井製作所ですよ皆さん、
うんうん、
これもうね、
うん、
あ、安全弁やろ、うちのリスナーならねオーダーメイドの安全弁やろということに、ね、
そうです、はい、
なっておりまして、
原田さん、ご存知ですか安全弁を。
エンジェルさんさ、知ってるみたいに言うけどやめてや、今日本人来てはるから。
そうです、だからちょっと安全面というものをどういうものか簡単に、
そうなんです。しかもサウンドロゴはやっぱりね、たくさんの情報をこう置いてきてますから、
う
ん、
そうです。
今日は社長からいろいろ聞きたい、
はい、
まず安全面とはという話ですけど、
はい、どんなものですか。
ありがとうございます、
うん、
皆さん安全面って何って今リスナーの方、うん、もうクエスチョンがついてる方多いと思うんですね、うんうん、
はい、
で我々エネルギーの貯める、うん、運ぶ、使う、 といったところの安全装置を作っている会社でございます。なるほど、なるほど、うん、でこれだけでは何のこっちゃと、うんうん、で皆さんが普段使われるガスとか電気も実は、スイッチを押したら電気が使う、うん、コンロをひねったらガスが出るんですけども、はいはい、そこの電気を使う発電所であったりガスというのはまた輸入をしてオーストラリアとか中東とか、うんうん、でそこでは液化したり運んだり、うん、そして日本の港に次いでガスの配管に持ってくると、うんうん、そのいろんなガスや電気を作るプロセスに使われる安全装置、まあ、最終安全装置と言われているところが安全面になります、
うん、なるほどなるほどなるほど。だから運んだり例えばするときに何か起こったりして圧力がこう上がってこうそのままだったら爆発してしまったりするところでその装置が働く
と。だから普段は全く仕事しないんです。寝てるんですね。
いざという時のため、いざという
例えば圧力が上がって爆発するかもしれない、うん、って時に我々の安全弁が作動して圧力を逃して損傷タンクの損傷を防ぐ、うんうん、そういう役割です。ですのでもう本当に最終安全装置と言われるゆえんは本当に最後の砦というところが我々の危機になります。
だからこそ本当に作動しないとそれがそういう時にはめちゃくちゃ怖いことになるのでものすごい大事なとこなんですよね。
まあ、だからもうエネルギーインフラを支えるっていう。
そうなんですよ。
本当にこれなかったらもう大変なことになることがいっぱいあるってことだよね、うん、
だからあのメイドインジャパンのクオリティっていうのはすごく信頼されてて福井さんのところのクオリティっていうのを全世界が私も取材に行って初めて知ったんですけどあんなに知らないこう文字とかでねこうお客さん用のがこう書かれてったりするんですけどもうね
世界各国ですか。
そうですね、
あのやっぱエネルギーを作るとか運ぶっていうのはやっぱり新興国が多くてそれこそ中東、うん、オーストラリア東南アジアで我々は使う側なんですよね、うん、北欧とか日本、うんはいはい、韓国それはじゃあ逆に受け入れる大きな貯めるところが必要だったり、はい、逆に配管だったり発電所であったりこういう皆さんが着てる服もこれ石油で作ってるんですけ ど石油からこういう化学物質に使われるプラントっていうんですけどそこにもたくさん使われてる。ですので我々は上流地球を資源っていうエネルギーって上流で要は地球を掘って出てくるんで、うんうんうん、それを生成して、まあ、あれあのこういう化学とかで船とか下流まで行くっていうことで上流から下流までエネルギーの安全に関わっている会社ですね。8割が海外、うん、売り上げの8割が海外向けになります。
すごいんです。皆さん英語が堪能の方多いですよね。
そうですね、まあ、英語も使えますし例えばイスラム教の方とかだったら、うんはいはいはい、やっぱりそうお祈りが、はい1日5回あるんでそういうふうにお祈りの部屋を作ったりあとやっぱりあのインドだったら牛が食べれないっていうところで、うん、でイスラム教だったら豚がダメだとか、うん、そういうところでのやっぱり食べ物の対応とか含めて、
すごいグローバルな会社なんですよ、
ね、
だからあれですよ、イスラムの教の人とインド人の人がいてあとベジタリアンとか重なると結局あのお客様の昼食がバナナ1本とかですね
食べれる
のがね。
だから福井社長は、まあ、あの授かったということでお父様から受け継がれて、はいはいはい、っていうことなんですけどやっぱりその自身で改革されたりとか思われてこういろいろされてることがすごく多くて、うんうんうん、それがやっぱりすごい面白いなと思うんですけど
これその自分の中でこの仕事にぐいっとのめり込んだのはもうそのこっちで働くって決める前から興味があったのかまあ、なんとなく始まっていく中で目覚めていったのかみたいなどんな感じなんですか。
まあ、私はあの3代目をいつも授かってるっていう言い方をしてて、はい、これは本当に園長さんおっしゃるようにあの役割として、はい、たまたままあ3代目で生まれてでこれ継承していくっていうことで、はいまあ、本当にお天道様を見てるし、まあ、本当にこれ役割に徹すると、うん、で僕はあの福井製作所に入るまで2社勤めてたんです、はいはいはい、サラリーマン時代を、はい、で1社目が鉄関係でして、うん、2社目が、 韓国で半導体関係をやってて、はい、
なるほど。
で特にやっぱ韓国30代の時に韓国7年いててですね、うん、で日本と韓国の合弁企業の営業をやってたんですよ、
うん、なるほど。
でサムソン三星電子って、まあはい、今もでかいですけど、はいはい、そこ向けの、半導体の製造装置営業をやってたんですね、うん、でその時に三星の中にずっと いてたらですね、日本の会社のこのつなぎとか作業着の人むちゃくちゃ多いんです、
うん、
あれと世界トップシェアの例えば半導体サムソンは今もトップなんですけど携帯ギャラクシーとかあと液晶テレビこれトップシェアなんですね、うん、世界で。でも実際にその工程作られる工程って100以上あるって言われてて、
はい、
そこの製造装置うん、圧倒的に日本製なんです
ね。
すごいね。
でこれはなんでなんやろと。
なるほど。
外見はサムソンなのに、うん、中の日本の企業異常に多いわけ、
うんうんうん、
これなんでなんだろうと思った時に日本の強みと韓国の強みそれぞれあるんやなと。だから補完関係で韓国は韓国の強みの時を生かしてやって、うんうんうんうん、逆に韓国はそんな強くないところに日本の強み、
うん、
だから結構日韓って実はあのこうビジネスにおいては非常にいい補完関係、うん、
なるほどなるほど。
で何じゃそうそうどちらもなんですね、うん、
なるほどね。
で何が何でこれは学生の方にも授業登壇の時にあの言わせていただくのはじゃあ何が強みなのっていうと、うん、韓国はやっぱスピードと貪欲さなんですね。考える前にまずやろうっていうこれはもう歴史的なもんもあるんですけども、うん、で日本はですね逆に強みが緻密さとチームワークなんです、
チームワーク
チームワークでこのチームワークっていうのは今後さらに長所になってくると思ってて、
なるほど。
でこれっていうのはよくね、韓国がどうとか日本がどうとかって言うんですけど、うんうんうん、いろんな海外と仕事していててですねいいとか悪いとかってないんですよね。
うん、
やっぱり強みそうじゃない、
うんうん、
これはだオール5の国も人もいないですね。
なるほど。
だから
韓国マッチング
なんですね。マッチングなんですね。韓国の強みっていうのはスピードと貪欲、うん、要はポジティブガツガツいくっていうところは、うん、やっぱり日本の一般的な部分としては、まあ、そんな得意じゃない。
なるほど、
うん、あ日本っていうのは逆にきめ細やかさがあってきめ細やかさってのはやっぱ品質、
うん、
でチームワークっていうのは柔軟性なんですね。でこの柔軟性が今もう我々感じてるやっぱ走りながら考えていってる今世の中になってるので、
はいはいはい、
そこは対応するのは柔軟性で、うん、柔軟性の源泉は修正するチームワークだと。
なるほど、
ね、だからかな。なんかね行くでしょもうすごくね穏やかで全員が
会社はね
会社行くとね、うん、であのまあ仲まあもちろん仲も良さそうなんですけど、
うん、なるほど。
もう楽しそう全員が
それはそのこれ自分会社戻るぞってなった時にそのそういうチームワークとか日本の良さで勝負するぞっていう思いを持って入られたんですか。
そうですね。そこで体感していや日本の強みはまさにおっしゃる通りでただ帰ってきて10年前に帰ってきたんですけど僕は聞いたんですね皆さんにうちの強みって何って、
うんうんうん、
営業の第一線にいてる社員もう通って言ってた。
ああ、なるほど。
なかなか分かってなくて意識できてない。
これは私もそうですけど、自分の強みって分からないんですよね。
それはそうかも、うん、
で自分が強みだと思ってても、うん、実は人からしたら自分が弱みと思ってるから実は強みになってる、
うん、
映ってる
ってことね。なるほど、
うん、っていうところがあるじゃないですか。
あるある、
まあ、だから結局その時にやったのは戻ってきてやったのはお客様うちを使っていただいているお客様に特にエンドユーザー様最終のになんでうち使ってるんですかって、うん、もうずっと訪問のために聞いてたわけ。でもこれって勇気がいるんですよね。
うん、
なんかこういやお金が安いから向こうが使ってくれてるんだとかねちょっとエクスキューズしたいってなるわけですよ人間は。僕もそうなんですけどでもまあそれをいろいろ聞くと大体3つぐらいに我々をなぜ使っていただいてるかっていうのが集約を ただしてきたんです
よ、う
ん、
うちも聞いてみようかな。いやそうすごい参考になりましたね。
そうね、
案外分かってないんですよね。
分かってない、
うん、意識化してないし、なんかほわんとはしてるけど、うん、ほんまの実際のこととかはね。
なるほどね。まあそのそれがだんだん分かってきて、そして会社に浸透していって、
うん、そうですね、それを言い続けると、うん、こうやっぱりあ自分たちはそうなんだっていう気になる。
そうですよね、意識、う
ん、すごい大事なこと、大事なことです、大事なことです。
これもうあのね、
うん、
第2回が必要でござい
ます。だからいや本当に本当にまだあのちょっとしか聞けてないです。そうなんですよ、
あのただ面白い話を聞かされてる
んです。そうなんです、そうなんです。
全然こうなんていうかな、うん、福井という人物、福井さんという人物の仕事哲学というよりはですね、うん、
まだ最初、
最初のとこしか聞けへんまま、うん、もう時間が来て
るんです。本当にリスナーの皆さんすいません、だからまた来てもらいますん で、これあの続き
を、
ね、
だけど、うん、あの世界のエネルギーインフラを支えと歌わしてもらっていた裏に、これだけのなんていうのかな思いと、でこう経験値の中でその会社に行くまでにね、自分たちはどういう役割ができんのかみたいなことを、まあ社長さんがこう気づきして会社を作っていってるということまではいただきました。
だからこういう会社がね、サウンドロゴも含めてやっぱ私は伝えたいんですよ。みんな知らず、はい、このグローバルニッチなこんないい会社がね、
番組が1時間あるつもりなんじゃないかっていうトークになってましたからね。
なので本当にあのこみんなね、まあ、パッと聞いてあ知ってる知ってるってならないかもしれないけど、すごい会社がもういっぱいあるんですよね。
まあ、だから本当にその、まあ、うちなんか本当 B2B のね、うん、あの人たちと関わらせてもらうこと多いあれですけど、うん、本当に支えているというね、
そうなんです、
世界があるという。
でも学生さんにめちゃくちゃ伝えたいんですよ、こういう、はい、会社がいてこういう人がやはることを。
はい、本当に時間が来てしまいました。
はい、
社長なんかこうせっかくこうリスナー、うん、うちのリスナーにね、うん、あの喋っていただけるのでちょっとメッセージするならとか、
はい、
いうのをちょっと聞かせていただいていいですか。
はい、我々ですね、日本のメイドインジャパンで、世界に、安全を提供している会社です。
はい、
ですので。日本の存在感を高めていくということを使命にしております、うん、ですのでこの部分に共感される方に、
うん、
ぜひうちの福井製作所の門戸を叩いていただきたいなというふうに思います。
日本の存在感をこう広めたい、高めたい、知ってもらいたいみたいなことですよね。
すごいな。
うん、でも本当にそれをされてるので、
ほんまやね。
うん、
いやもうそれは i4 ジャパンでね、ジャパンフォーザワールドですから、
なんか
それ思いますよ。
行った時に本当に思いました、あの日本ってすごいのやなと思いました。あの数々の国のこれはどこどこに収めるやつやっていうね、もう全然違う国へ収める安全弁が置いてあったんですけど、でお客さんのあのいろんな国の方見てると、あ日本ってこんなに人が訪れてオーダーをする国なんやなって、なんかものづくりすごいですね日本の。
まあこれからね、うん、仕事考えておられる方は、
はい、
日本の存在感という ところでね、
はい、
福井製作所行っていただくのもと思います。
はい、
ぜひまた来てください。はい、最後お名前申し上げてください。
はい、福井製作所3代目の経営を授かってます福井陽と申します。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。あなたの家の冷蔵庫、そこにもきっとサンシード、いろんな容器を作ってます。スイーツだってドリンクだってほらね、やっぱりサンシード。未来に向かって明るく進む会社、サンシード。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのは おしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、日清電機の竹本と
山本です。
どうも
ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます。
あのムービーの2人やみたいなね、そうそうそうそう、リスナーの人になってるかもしれません、
はい、
もう日清電機といえばですよ、
うん、
この動画が、
うん、そうです、
動画のことについてのバス停にいろんならしさみたいなね、
う
ん、
そうです、らしさで、あの女の子がやってるね、
らしなってて、
ね、
見ました、
あのポーズで写真撮りた、
ありがとうございます。
前回2話のストーリーを結構、ね、
はい、
しっかり話してもらったわけですけども、
はい、そうです、
まあ、改めて見まして
ですね、見ました、
ありがとうございます。
なかなかなんていうの、
うん、
ふわっと恋の予感も俺は、ね、
ちょっとしましたよね、
ふわっと恋の予感もあるけど、うん、
あのいてる中の中にどの人があれなんですか、あの社員さんなんですか。
よくぞね聞いてもらいました。ちょっと今回は、うん、あの山本連れてきてるんで、
はい、
ムードメーカーのね、はい、山本からちょっと
久しぶりです、
はいはい、お久しぶりです。いつもありがとうございます
この感じ
めちゃめちゃおもろいやん。
日清電機さんいろんな方いらっしゃるんですよ。
今日はもうピンクのね、入れたちでございます。
かわいいでしょ、
はい、かわいいです、
かわいい。
あれ誰が社員さんなんですか。
実はですね、うん、もう俳優さんがあの4人いるんですけど、うん、もうそれ以外のエキストラも喋ってるものも全員社員です。
喋ってるもの、
あのセリフ多いんですよ。
うんうんうん、
すごい自然。
いや、ほんでほんまにどれが役者さんなのか分からないんですよ。うまいんですね。
社員喜びますね。
オーディションしたんですか。
どうやって決めたかというと、うん、これ言っちゃっていいんですか。
どうぞどうぞ言っちゃってください。
実はですね、あの上司の推薦ということで。
あ、そっか、
はい、
だからこの人ならうまそうやっていうね。
そう、あ、そうや、
まあ、うまそうだけじゃなくて、うん、まあ、フレッシュだったりとか、うんうん、
そう、ね、思い入れがあるとかね、
はいはいはい、ちゃんとでもそっちが見えてるかも、うん、
あ、そっか、
うん、あの、うん、うまいっていうよりは、うん、ほんまに
ナチュラルな
考えてること言ってるし、
うんうんうんうん、
思ってること言ってるから、
うん、もうなので本当にあのなんて言ったらいいんですか、まあ、ちょっと職業的にあの少し職種が違う方もいらっしゃるんですね、うんうん、出てる方で、うん、でもそうじゃなくてやっぱね仕事に対する姿勢とかはすごく多分動画にあの社員が出てることで伝わってると思います。い
や、そう思うよ。だから役者の方が、うん、そのロケ班っていうかロケ行って、うわーここでかどんな風に動いてはりますかとかいっぱい聞かなあかんと思うねんか。で当人たちは自分たちが一番安心する場所で撮影やから、すごい自然に動いてるよねきっと。まあまあ無理してる人もいるのかもしれないけど、ね、中に
いや、いないですよ
本当ね。
そうそう、1話も2話も、うん、なんて言ったらいいんですかね、逆にあのこなれ感というか出てるのが多分社員だと思ってもらった方がいいかなってぐらい。
なるほど。
いや本当にね、一話の時は、うん、エキストラというか、まあ、社員も、うん、まあ、やっぱ日清電機っていろんな社員いるし、うん、あのより出た方が、まあ、あのいろんな意味で日清電機の本当のらしさ伝えられるっていうことでね、うん、出てもらってるんですけど、うんうんうん、前橋はすごい人数ね増えてるんですよ。群馬の、うん、どんどんどんどん増えていって、
うん、
何人出てるったかなって15人ぐらい出てるよね、
う
ん、
出てると思います。
すっごい綺麗なあれね、工場というか、
あの、ありがとうございます。まあそのね、あの製品で出てた GIS、
うん、
のね、あの工場なんですけど、
うん、なんか GIS とかも GIS だけで聞くと難しそうと思うけど、
うん、そうなん
です。あのトレンディードラマの中で
ド
あの見るとすごい GIS ってすごい、あ、なるほどみたいな、これをこう説明しなあかんからかクライアントにみたいなね感じで見てしまうから、
見てる時はな、
そう、
見終わったらもう説明できなくなってたけど、
ね、
見てる時は分かった気にさせてくれる。
そう、本当にそうなんですよ。
ありがたいですね。
だからいいなと思って、うん、そういうとこもやっぱり意図して。
そうです、もう全部意図してます
やっぱりそうなんです。
ちなみにね、うん、あの山本は初めて前橋製作所に行ったんですよ、
うん、
入社してから
ね
入社して初めて行きました
このロケを機に、は
い、そうで、だからそこで、うん、まあ割とね今まで関わったことがない前橋社員と、うん、まあ熱く交流をね、うん、して感じたことが絶対あると思うんで
聞こうよ、
ほんまや、はい、どんなことを感じましたか。
いや やっぱり社員の皆さんのあのノリ、
うん、
ノリの良さ、
なんか江戸っ子感というか、なんて言ったらやろ、なんかあったよね、人によるかもしれないですけど、なんか元気はつらつな、
もうなんか主人公の新田さんでしたっけ、はい、新田さんみたいな雰囲気になってくるんじゃないですか、じゃあ
トレンディ、新田さん、そうそう、新田さんは出身どこやったっけ、う
ん、出身は山口県です、すいません、
ああいいです、山口やけど、
は
い、
まあ、今ね、新たが乗り移って、
そうそうそう、
関西からね、
そうそう、うん、東に向かってな、
京都、京都から行って、
そうなんです、
感じられた、
感じました、
うん、なんかちょっと感情移入して、
もうラジオやし何にも見せられ
ない、いい表情やったやろ、
こんな感じなんですよね、表情が、
全然今日ビデオ回ってへんでって言うてんのに、もうずっと芝居地見てる、
そうなんです、山本さんのこの面白さね、伝えたい、
感じましたって胸に手当てて言ってますからね。めちゃめちゃおもろい、ね、
でもこの感じが
面白いでしょ、
なんか日清電機さんのなんかちょっと硬い感じするじゃないですか、うん、イメージ的に会社の、でもこのお二人とかね、あの動画を見るとちょっとイメージ変わると思います、
柔らかさが伝わってる、柔らかさっていうか、でもやっぱり、
うん、
なんていうか会社愛というか仕事愛やな、
うん、
その仕事愛があることによる柔らかさっていうか、うん、緊張してないというかね、うん、
いいです ね、
ね、それはすごい伝わる感じしましたね、
ね、やっぱそういうの伝えたかったんでしょ、
ね、そうですね、うん、まあ、本当にね、京都よりも前橋で撮って思ったのが、うん、本当に人情、人情あふれるというか、なんて言ったらいいのね、あるというか、本当にもう前橋の方に言ったら、もう前橋のまあいろんな人にねお願いするんですけど、みんな心よく、まあ内心ね、内心多分大変だと思うんですけど、もうすごいいい返事が返ってきて、
嬉しいな、
でこの動画がすごいいろんな人に関わってあのもらってできたから、
なるほど
ね、ありが、私たちもありがたいし、たくさんの人に見てもらいたいなっていうのもあるし、なんか行ってね、すごいなんか元気をもらったっていう、私たちもすごいそういう風な思い入れのある作品で、
これあの日清電機の、まあ会社紹介にもなっているという動画、今2話の話をしてるんですけど、
はいはい、
まあ、1話2話と、まあ、完成して、これ見ようと思ったらどこに行けばいいんですか、
説明するか、
どうぞ、ここ
は監督が監督、はい、じゃあちょっと言われましたので、もう一回、いつもねちょっと説明しててあれなんですけど、
はい、
ホームページの方に
日清電機で検索、
まあ、はい、日清電機らしさって言ってもらっても動画多分出ると思うんですけれども、はい、まあホームページのトップ行くと上にバナーで、あの女の子があの新緑の中でこう、なんて言ったら空でもないんですけど、こう見上げているような、
こんな感じでね、
うん、そうそうそう、うん、ちょっとねこう希望に満ちた感じの表情、ね、そう、
山本がもうすぐやりたがんのよこれ。
でも
だからね、うん、そう説明してくれたらよかったのにと思って、まあちょっと続きますけど、
はいはい、
こうね、こう希望に満ちた感じの表情で、こう明日に向かってるぞみたいな感じのね、うん、表情のところをクリックすると、
ね、
あの1話2話って載ってるページにも飛びますし、
うん、
まああの、まあ、YouTube からでも行けます。日
清電機らしさ。検索が一番早そうですね、
うん、そうですね、うん、それで結構動画がボンボン上がってくるので、もうすぐに、
はいはいはい、
だからいけますね、
見ていただくとですね、ですね、これまあもうなんていうの、3話気になる、
ものすごく気になってます、
いや私たちも気になってるね、
う
ん、
そうですね、どんな何やろ
なんかね、こう1話2話って、まあ、さっき、トレンディって言ってたじゃないですか、
はいはい、言いました、私
トレンディ来るかなって思いきや、どう、
実は、ファンタジー調です。
ファンタジーなんや。
はい、ファンタジー調。
ファンタジー。みんなここのファンタジー
を。いやこんな感じ
で。本当に。もうあのラジオやね、はい。ファンタジー調ですって万歳されても全然伝わらへんのよ。
でもこの日清電機さんのイメージが多分こう出てこられることと、この動画でガラリとね。
変わるかな。
やっぱまた変わると思います。こんな一面もあるんやって。
そう、なんかやっぱり王道で1話2話来させていただいて。
なるほど。
王道かと思いきやね、ファンタジーというか多分。うん、日清電機こういうところにも日清電機なんだみたいな、なんて言ったらいいですかね、多分想像をね、うん、超えたような
ものが出る、あ本当楽しみだね、
すごい楽しみ、
ね、期待を膨らましてますけど、
1話2話見ていただいて、
う
ん、3話楽しみにする、3話裏切られるからっていうのだけ一応覚えておいてもらったら、
ちょっとねこんだけ PR して3話って言ってるんですけど、 まだね実はこの間撮影し終えたばっかなんで、なただまあガラッと変わってるっていう感じなので、ということでまだ完成してないんでね、違うかったやんってならないとは思うんですけど、
わかりました、
でも全然違うよね、
はい、 ここだけの話なんですけど、
うん、マイクに向かって小声ってもうわけのわからんことになってるからな。
ちなみにサンはさ、はい、どこがさ印象に残ってますか。
言っていいんですか。
一個だけね。
一個だけ、
うん、一個だけ、
一個だけ言うと、
うんうん、
山本魔法少女になりましたよね。
あ、出てるんですか。
ね、うん、もうねノリノリだったんですよ。打ち合わせしてたら後ろからなんか見てくださいみたいな感じで来たんですよ、うんうん、そしたらなんか杖持ってて、うん、っていう感じの、ただ山本はちょっとなんかまあ、あくまでもね、
うん、
すごいムードメーカーの
ムードメーカー、はい、
サポート、ね、うん、私たちはやっぱサポート役なんで出てないんですよ、
ね、おかしなっと
る、ね、出てないよね。だから、うん、ちょっとそういうね準備段階でもそういうね山本がちょっと変身するっていうこともあったねみたいな ね、
そうですね。皆さんこれはもう見逃せませんよ、ね、
まあもう何にも伝わってけへんけどな、ね、まあ大体ファンタジー感は山本が牽引したんじゃないかっていう推測が立つぐらいです。
失礼してしまったかもしれない、
うん、ね、面白い、
ね、本当にね見てほしいね。
わかりました、
ね、まだできてないけど、
そう、ね、だから、うん、3はできたら来てよとりあえず、う
ん、来ますね、
はい、絶対来てください。
だとりあえずリスナーの皆さんは日清電機らしさで検索していただいて、はいはい、1,2 のこのままいくとトレンディドラマ感と恋に発展するかもしれへんなみたいな感じを一
応それは、ね、原田さんのイメージ、ね、
確認していただいてね、うん、その後に3は裏切られるかもしれんということで3は待っていただくということでございますかね、は
い、いろんな日清電機を楽しんでほしいです。
はい、わ、はい、かりました。もう一度お名前ください。
はい、日清電機の竹本と、
はい、山本でした。
またのご来店お待ちしています。ありがとうございまし ました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出しさっぱりしたタレでより美味しく噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます。焼肉文豪
トヨトヨトヨタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
誰にも気づかれずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。職人が歩み来たその道を振り返り遡るきっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。たった半径500m だって笑うからひしめく中に答えはいつも隠れてた。探した明日出会いをメロディーに乗せるからサウンドバン半径 500m
エンディングでございます。
はい、
この間あのパラパラとね、うん、あの78号見てたんですけど、うん、いちごのあられとかなんか可愛らしいピンクのページあったね。
そうそうそう、春らしいでしょ。あのいちごのあられ
お
めっちゃ美味しいです。可愛くてもうあのつぶつぶ乗ってて、いやでも、うん、あのうちであの見た目で私もいちごのあられ一番好きって言ったけど、みんなはあの梅のあられが すごい美味しくて、もうなんかめちゃめちゃ好きでした。そう、 春セレクションのページ結構人気があって。
あ、そうなんですか。
そうなんです。あのお花と花瓶のとことか見てくれはりました。
はいはいはい、
ゲビドーさんのあれとかも清水焼きであんな可愛いね今風の花瓶あるんやと思って。
すごいな、
最近すごいです。もうあのね、オブジさんのメガネは本当に素敵なのが多いんですけど。
人気ですかこのページ。
めちゃめちゃ人気。うちの福島くんオブジさんのメガネじゃないですか。
あ、はいはい、
って思ってたらもうクレさんから誰も彼もほんまに偶然
みんな
オブジさんやってる。これはもうオブジさんに言いに行きました。
あ、そう、
偶然オブジ
さんです、
もうって言ってていやもう驚きです。びっくりしますね本当に、はい。いやでもあのページすごい人気なんで見てください皆さん、
はい。
春っぽいです。
春っぽいページ、あの春セレクションというページが半径 500m、78号に、ね、ありますので、ぜひ今出てるやつです、見てほしいと思います、
はい。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。
はい、
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに間違わずに書いてください。もう一度アドレスお願いします。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、サンシード、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。